ていきたいと思います。では次のページお願いします。参考資料をいくつか付けさせてもらいました。まあ、ここに書いてある通りですけれども、参考資料の1と2は、ドルテン・リンポチェが3月のリトリートの時に、全行法話と三十四の菩薩行の中で、餓鬼について触れてくださったんで、その辺の日本語通訳の音声そのまま抜き出して起こしたものです。で、参考3、あ、これすいません。誤植ですね。参考2じゃなくて3ですね。すいません。これあんまりまあ、あちこち、手広げちゃいけないんですけど、まあ、あくまでも収録があればご参考までにということで付けさせてもらいました。では、本文に入らせていただきます。テキストの120ページの途中からですね、まず原文読ませていただきます。餓鬼、餓鬼の区別と住所。餓鬼について区別するなら、1、餓鬼の王、閻魔と、それから派生した餓鬼です。彼らはどこに住しているかというと、餓鬼の王、エンマは、ジャンブ州の下、500妖者の隔てたところにいるのです。派生したガキは、砂漠の方向など欠場なく従事しています。派生したガキについて区別するなら3つです。1、飲食に外の生涯があるものと、2、うちの生涯があるものと、3、飲食に生涯があるものです。と、ここまでが原文で、語義を、ちょっと見てまいりたいと思います。餓鬼とは、生前犯した罪の報いによって餓鬼道に落ちた亡者。様々なものがいるとされ、痩せこけて腹だけ膨れた姿をし、しかも飲食しようとする食物は、たちまち炎にかかるため飲食することができて、常に飢えと渇きとに苦しんでいるとされるなど。ただし、有罪餓鬼など、裕福な餓鬼もあるとする。というのが、仏教語大辞典での、解説ですね。次、閻魔とは、死者の霊魂を支配し、生前の行いを審判して、賞罰を与えるという地獄の王とありました。その次とその次、ジャンブ州と幼者なっていうのは、これはもう前回までで、勉強した通りだと思うので、ちょっと飛ばさせてもらいます。次、生涯とは、障害、妨げ、特に、仏の悟りを得るための仏道修行の邪魔をする触り、また悪魔、怨霊などによる妨げ。というふうにあったんですが、ここでの意味というのは、単に障害、妨げの意味で、捉えておいてよいのかなというふうに思いました。で、詩訳をここ見たんですが、基本日本語訳の原文と同じでよろしいのかなというふうに思いました。で、ここについてのコメント。書いてある通りなんですけれども、ちょっとわからないところがありました。派生したガキってあるんですけど、派生したってこれ一体どういうことを意味しているのかがわかりませんでした。ガキたちっていうのはエンマから生まれたっていうそういう、意味なのかどうなのかというのがちょっとわからなかったので、よかったらチベット語原文でどうなってますでしょうか、伺っていいでしょうか。
はいはい。ですね、トスパっていうのかな、これは辞書によると、はい、なんじゃらのパスト、something for something which has life to be created and to radiate out, hence to radiate.Proceed from, to emanate, to be given off, to be emitted. なるほどね。In the case of mind, entry first, the mind being engaged in it.、うん、なんかね、そっから、
はい、
光なんかだと、そっから光が出てくるとか、
はい、
生まれてくるとかいうような、そんな意味ですって書いてありますね。
あ、そうですか。
うん、だから、はい、エンマさんから出てくるんですね、きっと。
あ、そうでいいんですね。
おぉ。まあ、そんな感じだな。
あ、ありがとうございます。はい、そのようにじゃあ理解しておきます。ありがとうございます。はい。とりあえず、ここまでで何かありますでしょうか。
すいません。
はい。
中井です。はい、ですね、この飲食の、飲食に外の生下があるものと、うちの生下があるものと、飲食そのものに生下があるっていうことが、ちょっと具体的によく、あまりイメージができないんですけど、う
ん、はい。
どういうことなんでしょうか。
ですね、これが後に、出てくると思いますので、ちょっと、
はい、
いいですか、
待ってます。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、じゃあちょっととりあえず先を進めさせてもらいます。
すいません。予習してませんでした。すいません。
では、次、ガキの句。彼らはどんな句を経験するのかというなら、人力を持ったあるガキは、天の吉祥のようなものをも経験します。一旦ここまでで。語義、人力は、仏菩薩が備える霊妙不思議な力、人の力を超えた偉人力、また単に不思議な力に神通力というふうにありました。まあ、ここでは、まあ、一番の意味かなというふうに思いました。次、吉祥というのはめでたい、1、めでたいこと、好ましいこと、2、良い兆し、めでたい印というふうにありました。まあ、一の意味なのかなというふうに、取ったんですが、で、主役は、まあ、これまた基本的に、日本語訳原文と同じでよろしいのかなという人も思ってます。が、コメントで、ちょっとこれまたわからなかったので、ここで突然その、人力、心力を持ったあるガキたちはっていうふうに出てきてるんですけど、これが一体何を指しているのかがわからなかったです。あゆみさんからご質問あったその3つのタイプのガキとは異なる、また別のタイプのガキを指しているのか、それともその3つのタイプ、それぞれに、こういうガキが存在するっていうことなのか、どうなんでしょうか。どなたかご意見、ないしご教授お願いできますでしょうか。
うざいガキ。
小倉です。
はい、どうぞ。
はい。
はい。あ、どうぞ。
うざいガキってさっき出てきたし、アルト財産と書いたやつ。
うざいって言うんですね。はい。
だから、そのうざいガキのことなんですけどね。うん、
そうなんですね。
ガキっていうのは、ある注釈書によると、地獄の獄卒がいるでしょ、はい、あれは六道のどこかでガキなんですって、はい、で、あの人たちは一応その財宝も持ってるし、それから食べ物もあるんですよ、ガキだけどちゃんと仕事してるから、うん、でそういうのがうざいガキみたい、
うん、そうですね。その方々がこの人力を持ったあるガキ、うん、
変な例えをすると、はい、中国共産党の武装警察いたんです。はい、力もあるし、ご飯も食べられるけど、でも幸福な暮らしじゃないんだよね。で、悪いけど多分武装警察なんかやってチベット人ぶん殴って蹴ってる人たちは、多分この次人間に生まれるのは難しいんちゃうかなと僕なんか思って、いやほんまにかね、
なるほどって言ってしまいます。はい、そのように理解解釈すると筋が通ると思いました。
はい、
はい、
それもなんか忘れてしゅっと、はい、
ありがとうございます。小倉さんなんかありましたかね。はい。はい、
このガキとかっていうのは、
はい。
ドルゼン・リンポチェがの、法話の中で、
はい。
空間の中、空間にもいろいろなものがいるっていうことを、ふとおっしゃったような記憶があるんですけども。
あ、ごめんなさい。どこって、空間とおっしゃいました？
はい。この空間にも、いろんなものがたくさんいるとか、あるかいるかなんか、そういうふうにおっしゃったと私記憶してるんですが、記憶違いかな。それで、そ そのこととちょっとこうつなげて、あの、ガキっていうのは、
はい。
この空間のどこかにもいるんでしょうか？
あ、ありがとうございます。じゃないかなと思います。うん、なぜなら、訳文、原文を見ると、派生したガキは、砂漠の方向など欠如なく従していますというふうにあるので、ガキの王のエンマ様以外のガキっていうのは、そうですね、欠如なくいろんなところに現れてるんじゃないかなと、私は解釈しますけど、どうなんでしょう。
ありがとうございます。
観音菩薩成就法の、万人願文の中に、最後の方に出てくるんですよね。どこへ、あ、こ、
はい、
これかな。はいはい。
はい、
ですね。万人祈願文の終わりの方に、はい、今ちょっと見ますね。
五大元素。
その前後。
違います。その、
もうちょっと前かな。よしよしよしよし。
うざんとかむとっていうところですか。
あ、その魚大元素、無形無形の素材の有情たちでね。
あ、
だから形がある、はい、僕らみたいに形がある有情と、形がない有情があって、ガキはね、形がない有情で、それから素材っていうのは、我々のようにある大きさがあるんで、素材っていうのは多分、その大きさで測れないという意味だと思うんですよ。だから、あの、ガキっていうのは、だから目に見えない存在だと思います。だから、そういう意味ではどこにでもいるんですよね。あらゆるところに。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。
あ、今、ちょっと野田先生のところに被させてもらってよろしいでしょうか。ですね、今日のレジュメの6ページに、ガキ界のイメージ図を探してみましたって言って、ちょっと興味を惹かれた絵を載っけさせてもらったんですが、この6ページの真ん中あたりに、ですね、こう墓に手向けられた水の滴りを舐めてわずかに命を保つ食水ガキ、うんぬん。で、その下に、この姿は人の目には見えないっていうふうに、あります。なんか、私ら目には見えないかもしれないですけど、こんなふうに、おられるんじゃないかな、というふうには思います。ひょっとしたら、ね、その人の、なんて言うんでしょう、こう、カルマによって、見える人もいれば、見えないけど聞こえるとか、感じられるっていう人もいるのかもしれないな、というふうには、思いますが。
いきなり綾子さんに振りますが、振っていいでしょうか。
はい、はい。
宙でお供養するのはガキですか？
ガキだけではなかったんではないでしょうか。動物も。
動物は、畜生は形あって見えるけど、ガキは見えないでしょ。
ああ、見えないものだけって言ってたかしら。
いや、知りません。だから見える動物来たら怖いじゃんか、って、狼とか。
いや、当然来るんじゃないですか、実際に。
うん。チューしたら動物来るんやね、いっぱいね。私の体を食べるために。
うん。うん。
はい。チューっていう行があってね、自分自身の、私たち自身の体を、こう、ガキとかいろんな人にあげて食べてもらうんですけど、その時には、ガキさんを集めるんですね。なんか畜生も集めるんですかね。怖いですね。はい。以上です。
いや、一応その、人間も、なんかその一切主張、相手のお話だったような気がするんですけども。
はい。
はい。ついでにちょっとマイク入れたので、ちょっと、
はい。
新編 人力を持ったガキとかいうところなんですが、
はい、
その前のところでガキの区別をしてて、1がガキの王であるエンマ で、2が派生したガキ、派生したガキには3つ飲食、外の障害があるもの、内の障害があるもの、飲食そのものの障害があるものって分けてあるので、この今人力を持ったあるガキというのは、ガキの王であるエンマのところに入るのかなと思ったんですけど、違うんでしょうか。
そうですね。
ね、で、つい飲食の外に障害があるものってなってるから、その、だから、エンマ、ガキの王エンマと、イコール人力を持ったガキで、で、それがイコールうざいガキということになるんでしょうかね、とか思ったんですけど、どうなんでしょうか。
エンマさんとその家来たちがいるわけです。あの習近平さんと武装警察がいるわけです。
はい。はい。はい。
はい。
ありがとうございました、ごさん。はい。非常にわかりやすいとかイメージしやすい例えで、ありがとうございます。じゃあ、次ってよろしいですかね。はい。では、次参ります。飲食に外の障害があるものは、飲食が海地に見えるのと、他者が妨害すると見えて飲食する自由がないのです。うちの障害があるものは、他者は妨害していないが、自己が飲食することができないのです。すなわち、あるものは、口が針の穴ほどに、腹は山の大きさほどです。上で辛いし、不浄の粗悪なものとして捨てられたわずかなものをも探す力を持っていないのです。と説かれています。で、主役も基本的にこれ同じでよろしいのかなと思ったんですが、コメント、参ります。ですね。親友書簡の、からのこう引用のところは、中高文庫のウリュース・リューシンという先生がこう訳された寛解要旨、これ、親友書簡のことなんですけど、それを見ましたら、そこの訳では、ここに書いてある通りになっておりました。となると、その、このタルゲの日本語訳原文となんか微妙にちょっとこう、なんか違うような気がするんですが、どうなんでしょうかってことをちょっと、皆さんに伺ってみたいなと思ってますが、いかがでしょうか。
ちょっと待ってね、探しております。
あ、すいません。
で、そう、そう、はい、やな。こう。
すいません。あんまりこう細かなところで気にする必要なければ、あれなんですけど。
どうね、これはちょっと根性入れて読まんとすぐ言えません。ごめんなさい。ちゃんと読んでおきます。
いえ、その前すいません。
はい、
ありがとうございます。
4行あるね。はい。
はい、じゃあ、では、次よろしいですかね。
はい、
どうぞ。はい。次参ります。飲食に障害があるものにもまた二つ。一、炎の満を持つものと、二、お物を食うものです。そのうち第一は、ただ食べたことと飲んだことほどにより明るいでしょう。第二は、糞と尿を飲むのと、自己の肉を切って食べるのです。それもまた、砂漠の方向に、シュローナコティが見たようなものです。というのが原文になります。すいません、ちょっとこれ漢字読めなかったところ、グレーで見かけしてあります。で、語義を調べると、炎の満というのは仏教語辞典には載ってませんでした。が、これは、例えばこう、火炎の和ということなのかなというふうに、理解したんですが、何かもしお分かりになる方いらっしゃれば、伺えればなと思ってます。で、シュローナコティとは、一体何ぞやというのは、これは薬中 出てますので、それをご覧いただけると、シュローナコティ、これ人の名前で、その人の物語がご紹介されていますので、ご覧いただければと思います。はい。で、主役もこれは原文と同じでよろしいのかなというふうに思ってます。というところで、ここまでで何かお話ありますでしょうか。
はいはい、結構です。
はい。はい、炎の幔というのは、これは、
その、はい、
はい。炎の輪っか、はい。はい。ありがとうございます。では、次参ります。ガキの寿命。ガキの寿命はどれほど長らえるのかというなら、人々の一月であるものがガキの一日です。それを月と年に数えた500年長らえるのです。そのようにまた、ガキたちは月が一日の500年です。と説かれています。はい。これまた主役は日本語訳の原文で同じでよろしいのかなというふうに思います。そしてコメントもあります。ということはこれはつまりはガキの寿命は人間の月でこう数えるなら1万5000年、ということなのかなと、思いました。あと、ご参考までになんですが、先ほど引用した感慨王樹の中でガキ界について、他にも、まあ、ここに書いてある通りこんな世界ですよというのが説かれているので、まあ、よかったらご参考までにです。特にここで読み上げることはしません。はい、ということでここまで何かお話ありますでしょうか。
私は特にありません。はい。
はい。じゃあ他の方もよろしければ、本文ここまでなんですけど、どうしましょう。いいんでしょうか。余談に言って、はい。では、6ページ、まあ、以下余談になりますと書いてありますけど、先ほどもちらっと申しました通りですけど、ガキ界のイメージ図なんていうのをちょっと、探してみたりしました。そうしましたら、いろいろ出てきたんですけれども、中でもちょっとこう興味が惹かれたのが、ここに載っけさせてもらったものです。で、私、なんか個人的には、この乗っけた絵の二つ目、下の絵がですね、なんて言うんでしょう。すいません、これどういう絵なのか、ちょっと解説読ませてもらいます。まず右手に水が飲めずに火を飲んでいるガキを描き、ついで左手に仏の説教を聞いて深く悔い改めている場面を描き、最後に救済されたガキがガキの姿から解放されて水が飲めるようになった次第が同一平面上に描かれているという、絵なんそうなんですが、なんて言うんでしょうか、我が身を見ているというような、なんかそんな感じがしました。でここまでのお話とこんな絵を、まあ、見たりするとガキの句っていうのはなんだかこうどうなんでしょう、皆さん我が身に覚えのある気がしてきたりしませんでしょうか。
この仏様道端の木のところにポツッと立ってらしていいですね。きっとこういうところに立ってらっしゃるんですね、いつもね、うん、
いらっしゃるんですね、うん、はい、ではじゃあガキの句、何か我が身に覚えのある気がしたなって方、もしよかったら今お話しされますか、それとも後にしますか。
どうなんでしょうね、大体の、楽器っていうのは、粗暴行為と関係があるんじゃないですか。違うっけ。
粗暴ですか、
うん、あの、なんか暴力を振るう楽器がね、
はい。はい。
だから、今の日本人ってね、割とね、楽器っぽくないんだよね。どっちかというと畜生っぽいんだよね。やたら、
う
ん、
バフバフ
食うばっかりで何も考えんと。
自分ごととして笑っても
。間違ってると、真理が中心で暴力を振るうんだと思って、で、畜生は貪欲が中心で、当たることを知らずにどんどん食べるんだというふうになんとなく理解してたんですけど。
あ、うん、そうなんですね。はい。では、じゃあ、もしもし、はい、次でよろしいでしょうか。はい。レジュメの次のページなんですけど、まあこれは私個人的には、どうして自分の内側にはガキがいて、外側もガキ界なのかなと、そんな問いを立てて、ちょっと自分なりに、まあ、調べて、まああの、お祖師様方の、参考にしながらですけど、そうしましたら、ちょうどこの間、あの、先月おさらい会で、野良先生が主役をしてくださった、ガルチェン・リンポチェの、シロタアラー菩薩成就法、解説みたいなタイトルの、新しい5本が出てるんですけど、そこにこんな風にありました。ちょっと読ませていただきます。輪廻の六道は実質的な存在性を持っているわけではなくて、私たちが釈従したカルマによる実化と六煩悩のために現れているだけのものです。六道が実質的な存在ではなくて、私たちの心が作り出したものであると知ると、別のものを心で作り出すこともできます。うんぬんと。いうふうにありました。という教えを、まあ私はこんなふうに解釈したんですけども、どういうことか下に書いてある通りですけども、これはつまりは、客観的にここが外界ですってこう場所があるわけではないんだけれども、その人の心の中には、確かにこの外界っていうのは、外界っていうのは現れていて、主観的には、確かに、存在している。間違いなく存在している。例えばもし今の自分、自分の心がガキの苦っていうのを体験しているんなら、それっていうのはそこにつながる因を積んできた結果なんだというふうにおっしゃっているものというふうに解釈をしました。であるならば、じゃあその因とは一体何だろうかと、なんですけど、それは次の第6章、業と因果の章で明らかになってくるんではないかなと思いますので、ここでは、特段触れることはいたしません。次もよろしいです。では、その下の丸にって書いてあるとこなんですけど、これはあの、野良会長の補正校を拝読してて、個人的にああっていうかこうドキッとしたところから、引用させていただくんですが、すいません、ちょっとあの、記事のこう文脈をある意味こう無視しちゃって、ちょっと抜き出して引用させてもらってしまうんですが、ちょっと読み合わせてもらいます。かつての時代には、家族や親族や地域社会などの中間共同体が幾重にもあって、そこに所属する、何重にもあってそこに所属することで人は安心して暮らしていた。中間というのは個人と国家の中間という意味だ。近代化するにつれて中間共同体が消えてゆき、個人と国としかなくなってしまった。日本はまだ恵まれていて、国といっても民族国家で血縁共同体の面影が濃い。しかし、社会主義者や新自由主義者がいくらか違った形ではあるが民族国家を解体しようとしている。もし日本が日本人の国でなくなったら、今や親戚とも疎遠になり、オラガ村も解体して都会暮らしになり、我が社も消えて派遣社会になっているので、裸の個人がどこにも所属せずに放り出されることになる。所属は極めて難しくなり、その分人は所有でもって安全を確保しようとするので、とんでもないガキ畜生の世界になる。いや、もうなっているか。続けて、別のところからの引用させていただくんですが、野蛮な時代を生きている。チベット仏教は地獄の獄卒はガキなのだと教えている。ガキというのは貪欲に狂って無限に物を欲しがる人々のことだ。実際ガキが地獄を作り出している。ガキ自身は物欲を満足させることができれば幸福になれると信じて生きている。しかし物欲は決して満足しないし、仮に満足してもまた次のものが欲しくなる。そうして永久に植え続けるのだ。その過程で邪魔になる人は誰であれ虐げ、ゲマインシャフトを破壊し、さらには自然をも破壊して世界を地獄に変えていく。と、引用ここまで、なんですけれども、
いやー、本当にそうですね。自分の書いたものを読んでてうつうようになるんだよな。 はいはい。
はい。で、まあ私自身の話ですけど、まあ本当私自身も自分の田舎信州のオラガ村っていうのを高校だった離れて上京してからもう、遊べたり、今東京で暮らしてきてるんですけど、まあ、ここに書いてある通りなんですけど、国とか地域とか家族、親戚っていう下前社会に組み込まれて、おかげで生かされてるっていう事実でもあり、そういうご恩っていうのをろくに自覚してないガキ畜生として、本当、これまで今もそうですけど、目先の快楽、消費、所有に燃えて、周りとか世界にお構いなく、むさぼってきてるなぁと、そんな風に、思いました。でも、リンポチェだったり、皆さんと出会えて、仏教とアドラ神学学び始めたことで、あ、自分って当然これじゃ空を生むよねっていう、そういう生き方を選んでしまってるんだなぁと。しかも、自分だけじゃなくて、周り世界の苦の拡大再生産にも加担しちゃってるんだな、ということを、知ることができたというふうに思ってます。と言ってるそばからも、次の切断には、そういう学びを忘れてしまって、再び輪廻に前戻る。そんなことを繰り返してる、本当にこう、輪廻の依存症患者だな、と、仏教、アドラ心理学勉強して、そんな風に少しずつ自覚が、してきたなというところです。そんな口先仏教と口先アドラな私にとって、同じ依存症仲間である皆様、失礼しました。こうやって学びや勇気づけ合いさせていただける機会って本当にありがたいです。はい、何か、もしお話しましょうか。
お話ありますでしょうか。いやねえ。いやー、あとしか言いようがない。
はい。
まあ、私は、はい、あの、話の通じる人が増えて嬉しいです。はい、少しずつ。なんか何言ってるのよ、顔で見られるから、世間の人たちにね。
はい、ありがとうございます。では、その次、丸三の方に聞かせてもらいます。これは、鍵のお師匠様ではなく、ニンマハのお師匠様で、ソギャル・リンポチェという方が、チベット生と死の書という、ご本を書かれているんですけれども、そこでこんな風に説かれていました。ちょっと抜き出して読まさせてもらいます。現代文化が成し遂げた最大の成果は、輪廻の売り込みと不毛な帰参事だったのではないか、と私は時々思う。私には現代社会がお祭りに見える。真理から遠ざかっていくもの、真理を生きがたくするもの、真理の存在すら信じがたくするもの、そういったもの一切のお祭りに見える。それらはすべてひたすら性をあがめ立てる文化から発したものだ。だが実はこの文化は真の意味に飢えているのだ。人々を幸せにすることを約束し続けているが、実は真の喜びの源へ向かう道を塞いでいるのだ。この現代の輪廻は不安と憂鬱から力を得、その中で私たちを育てしつけている。私たちを常に飢えさせておくことによって成り立っている消費社会という手段を用いて、細心の注意を払いながら私たちを養っている。輪廻は高度に組織化され、柔軟で洗練されている。その宣伝はあらゆる角度から私たちめがけて降り注ぎ、私たちの周囲にほとんど突き崩すことのできない端的の世界を作り上げている。その罠は非常に巧妙に仕掛けられていて、そこから逃れようとすればするほど深みにはまっていくようだ。18世紀のチベットの詩、ジクメリンパが言ったように、生きとし生けるものは知覚の多様さに惑わされ、輪廻の悪循環の中を永遠にさまよい歩くのである。偽りの希望、偽りの夢、偽りの志は幸せを約束するが、行き着く先は悲嘆である。それらに取り憑かれた私たちは、広い砂漠を這い回って喉の渇きで死にかけているもののようだ。すると、輪廻がコップを差し出す。 だがそれは私たちをさらに乾かせるための塩水なのだ。と、引用ここまで、なんですけど。
任務はいいですね。
はい、
任務は褒めるのは私、私がなぜ任務派にならなかったかというのは、はい、あまりにもね、チベットだからなんです。鍵を派って割と、アイデアとしてね、インターナショナルっていうか、その、どんな文明にも適応する気がするんだけど、任務派って本当にチベットの土足にピタッとくっついていて、そこが魅力でもあるけども、時々、あ、ついていけないわねって思う。これ、その魅力の部分がよく出てますね。はい。
うん、ああ、そうなんですね。うん。はい。もう私は、そうですね。ちょっと絶句してしまったというか、本当、うん、もう頷くしか、ないという、そんな感じが、しました。はい。何かお話がある人いますでしょうか。
小倉です。
はい、
この中で、断壁の世界を作り上げているっていうところから、永遠にさまよい歩くというところの部分までを読んでいると、ジョンヤプトルンパ、リンポチェのことを思い出します。
まあ、皆さんね、同じことをおっしゃるんですけどね、面白いですね。人間って本読んで、心にスッと入ってくるお師匠様と、なんかもう一つ入ってこないお師匠様がいて、このソギャル・リンポジェのチベットの生と死の書、いいですね、とっても僕には、なんか心にすんな
り入って
くる。つらいですね、読んでると。うん。他の方何かありますか？
はい、井原です。
はい。
今飲んでいるのは塩水なんだなということに気がつきました。
何を飲んでるんですか、あなたは。
いや、美味しいと思って飲んでたけど塩水なんですよね。ということに分かりました。
本当にどんどんどんどん欲しくなるんですよね。はい、うん、他の方何かありますか。なんかどんなったかブルブルブルブル言ってる、僕かしら。
すいません、中井です。
はい。
なんていうか、すごく、また、しょうもないことなんですけれども、楽器の、こう、区別がいろいろあったと思うんですが、で、地獄の時は、割とこう、なんか、どんどん悪くなって、なんていうか、こう、程度のひどいのから、まあ、そう、それほどでもないというか、そういう差がすごく、書かれているな、というふうに思ったんですけど、この、ガキについては、なんかそのあたりが、ちょっと、なんていうか、あんまりこう、どれも嫌だな、っていう感じなんですけど、なんか、そのあたりは、なんかどんな風に、読まれたのかなと、他の方の意見を聞きたいなと思ったんですが。
地獄と違って、ガキって特定の場所にいるわけじゃないんですよね。うん、だからその、なんか3種類のガキが混在してるんだろうか、それともみんな女と群れでいるんだろうか、くだらないことを考えております。どれも嫌ですね。はい。
はい、
うん、
それも嫌だなと思いました。
北の絵のように、その辺の道端にいるんですね、きっと。うん、もう一応だから、成就法の最初に、こういう人たちにちょっと何かあげてね、でちゃんと食べられる。まあ成就法の時は仏様がおられるから食べられるんですね、きっとね。 お勤めをしてください。この間も、ガルチェン・リンポーチェにお会いして、そしたら最初ちゃんとガキのところへトルマを捧げ物を持って行ってました。偉いお坊さんが。はい。
ありがとうございます。
他何かありますか？今のだから、世界は、人間の姿をしたままで、その心は、地獄だったりガキだったり畜生だったりするんですね、形だけ人間で、ガキの王様はなんか北朝鮮におられるガキの王様も、それから中国のガキの王様もたくさん食って太ってるけど、でも心はガキなんてあれね、きっとね、
まあああいう、ああいうって言ったらですけど、ガキにも仏性如来像があるんですよね。分有してるんですよね。
その実家が、その実家のその壁が厚すぎるんですよね、きっとね。だから何かの機会でね、あの人たちもね、悔い改める日が来るかもしれないんです、こんなん言うてても。今ちょっと私は興味を持って、ミャンマーの仏教過激派についてね、ご勉強中なんですけど、あの人たちどう思ってるんだろうなと思った。はい、で、ご本人たちはね、その、イスラムに対して暴力は振るわないんですけど、そのみんながその暴力を振るうようにすごい仕向けて説法なさるのね。で、なんか仏教と矛盾するんちゃうか、はい、釈迦様はその恨みは恨みでもって静まらないっておっしゃったじゃんって、ミャンマー行って言ってきたぐらいなんですけど、だからお坊様の姿をしていても心がなかなかその仏性如来像が働く方向にいかない人もいるんやね。ちょっと倒幕中だ、倒幕。だいたい仏教、キリスト教みたいに、あるいはイスラム教みたいに、その自分たちは正しいけど他の宗教は間違ってるから撲滅しないといけないっていう、そういう宗教があるから世界がこんなになってるんだ思ってたけど、仏教にもある人がいるとね、大きいこと言えなくなりましてね。です。
なるほどね。
なんか最後、発心不言の誓願が引いてありますね。難しいやつ。はい。
すいません、これは自分が、この間聞いてきて、自分のメモ用に、そうですね。ある意味ガキの心なのかわかんないですけど、それでつけただけなので解説も何もできません。
ドルジン・リンポチェに解説をお願いしたら、もうあれなぁ言って、僕まだ許可もらってないやんとか言っててね。
そういうことだった
んですね。それで夏にお会いした時にどうですか、いけるいける言ってたんですけど、時間がね取れなかったんですよ今回。だからまあ僕たちの縁が、はい、日本人の縁がまだ熟してないね、この話聞くのに。
丸山さん、これは台湾で聞いてこられたんですかね。
そうなんです。はい。はい。ですね。はい。で、私ははい。2年前去年か2年前ぐらいに、野良先生にその合宿の時に、教えてもらって、で、すごいこれ、内容は難解というか難しいと思うんですけど、なんかすごい、なんかこれすごいなと思ってですね、教えいただきたいなっていうふうに、思ってたんですよね。はい。
一応。
で、とりあえず、まあ、いただいてきて、まだ、これから音声聞いたりして、勉強し直さないと、なんともあれなんですけど、はい。
一応ね、その、リンポチェがお読みになる声を聞いたから、その、こういうのルーンをいただいたっていうんですね。 で、その脳をいただいたら、何はともあれ、はい、毎日毎日読んでみるということだと思うんですよ。
あ、
で、はいはい。
で、
毎日毎日読んでいるうちに、だんだん分かったところと分からないところが出てきて、そこでそのインポチェの解説のあれ、T って言うんですけど、T を聞くと、うん、ああ、そうねって分かるんだけど、そういう繰り返して読んで、文句を自分のものにしないうちにね、T 聞いてもね、ご解説聞いてもね、あんまりよく分かんない気が私はしています。で、こうやって、いつも陰文訳するのはね、大きな理由は、その文をいただいてから、解説聞いて自分で理解するまでの間、陰文の方が毎日読みやすいでしょ。
うん、全然ですね、はい。
はい、で、意味わかるかわかんないんですけどね、その、妙観察地を得ることを言われても何やそれと思うんですけど。はい、一応公開はしておりますので、ラルチェン教会のホームページにありますから、興味のある方は読んでください。この、発心不言の誓願と、それから37の菩薩けど、もう一つ私翻訳しなきゃなんないと思っている、ガンジス川のマハムードラというのがあって、その三つはですね、ガルチェン・リンポチェが、大変おすすめになりますので、ぜひとも何度も声を出して読んでください。